エゼキエル書第37章1節から14節。主の御手が私の上にあった。私は主の霊によって連れ出され、平地の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその周囲をくまなく行き巡らせた。見よ、その平地には非常に多くの骨があった。しかも見よ、それらはすっかり干からびていた。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。私は答えた。神、主よ、あなたがよくご存知です。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返る。その時お前たちは私が主であることを知る。私は命じられたように予言した。私が予言していると、なんとガラガラと音がして、骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主は言われた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう言われる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちを、者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立った。非常に大きな集団であった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は、イスラエルの前科である。見よ、彼らは言っている。私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られたと。それゆえ、予言して彼らに言え。神である主はこう言われる。私の民よ、見よ、私は、あなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知る。また、私があなた方のうちに私の霊を入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住まわせる。このときあなた方は、主である私が語り、これを成し遂げたことを知る。主の言葉。今日、まず、主の言葉に信頼せよ、そのことを、主が語られたので、見ていきたいと思います。天の父様、あなたの言葉ありがとうございます。どうかあなたと御言葉への信頼を持って、この危機の状況にあっても福音によって勝利をいただき、また命を一人一人が得ることができるように述べ伝えさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。あちらこちらで、交わり不足が続いています。まあ、家庭はまだいいかもしれませんが、学校や、社会において家にこもっていなさい、そして距離を保ちなさい、黙っていなさい、まあ、そういう感染予防の呼びかけがありまして、親しく触れ合ったり話し合うことが 災いをもたらすかもしれないということで、なかなか思うように任せません。そして交わりがないままに緊張した状態が続くと、人同士の関係がトゲトゲしくなっていきます。私たちも経験するんですけども、互いに交わることによって自分の立ち位置や考えを修正していきますけども、交わりが足りないためにそれぞれの癖や偏りが直されないまま食い違いが出てきます。食い違いがあったら交わってそれを克服していきたいんですけども、交わりができないためにすれ違ったままそれを戻すのが難しく、またいつの間にか亀裂が深まっているということがあります。感染の不安はだいぶ落ち着いてきましたけども、しかしまだ油断できないという状況の中で、ストレスや荒れつきが起こるのは仕方がないことを覚えつつ、それをどう克服していけばよいのか指針を明らかにしたいと思います。さてこのエゼキエル書の生き返る骨の幻は、捕囚時代、捕囚になった祭司が預言者として召されて、捕囚になった民を励まし、また残され、約束の地に残された民を励ますために語った幻、また預言です。イスラエルの不信仰が極まって、主は警告した通りに民を捕囚するしかありませんでした。そして安易に帰っていけるという偽預言者も横行している中で、そしてもう絶望しきっている民がいる中で、真の希望をエゼキエルを通して主は語られました。今お読みした幻、それはこの37章の終わりに、これはイスラエルの前科だと11節に書いてある通りです。回復に向けて、絶望からの回復に向けての予言です。主はエゼキエルを平地の真ん中に連れ出され、そこには非常に多くの白骨が散らばっていました。主はエゼキエルに問い、そして彼は答えます。37章の3節にある通りです。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。私は答えた。神主よ、あなたがよくご存知です。あなたがよくご存知です。神様のご計画について、これからなそうとすることについて、不可能です、ありえませんと答えたくなる時があると思いますけども、エゼキエルは神様が どんな不可能でも成し遂げてくださることを信じて、神様がよしとすれば死んだ者も生き返ることを信じて、こう答えました。主が命じられた通りにエゼキエルが予言すると不思議なことが起こります。骨に予言すると骨がつながり、肉がつき、皮膚が覆って肉体ができた。しかしまだ息がなかった。そして主が語られた通りに今度は息に予言すると、息、霊ですね、霊の息吹が四方から吹いてきて、この、まだ命がない体に入ると生き返ったとあります。このように神の前から断ち切られて死んだイスラエルの民とその信仰が主によって生き返ること、そして、自分の地に戻されて生きることができる、そう、主は語られました。私たちが困難の中で沈んだ時に、またねじ曲がってしまった時に、どのように回復されるでしょうか。私たち主を知っている者にとってまず必要なのは主の言葉を信じることです。いくら神様でもこんな困難な状況を回復するのは難しいんではないか、もっと時間がかかるんではないかと思うかもしれません。しかし神様は早く回復することも遅く回復されることもどちらも可能です。イスラエルの歴史を振り返りますと、神様の忍耐と懲らしめにもかかわらず民の罪はますますひどくなるばかりで、ついには捕囚に至りますけども、祭司また預言者としてエゼキエルは民の不信仰がどれほど根深いかを痛感しつつ捕囚の仲間にされました。彼もまたエレミアの預言を聞いていたと思いますけども、エレミアはこう預言しました。エレミア書の17章の9節です。エレミア書17章9節、人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうかと。捕囚の危機が間近に迫っても民の傷は癒しがたい、信仰は癒し、不信仰は癒しがたいと、そしてそれはもう知り尽くすことができないほど深刻で深いとエレミアは予言しました。そして知り尽くせないほどもう傷だらけ、損なわれている不信仰を知りがたいものは癒すことはできません。しかし人には知り得なくとも神様はすべてご存知で、それを癒してくださる。 のことをエゼキエルは示されました。魂の状態をご存知で、どのように導き、どのように回復するかを知って実行されるのは主です。人には不可能でも主には可能です。エゼキエルが答えたように、主よ、あなたがよくご存知です。あなたには不可能はありません。そう告白して、困難の中でも主の言葉を信じましょう。私たちは自分の不信仰によって主の言葉や主の働きを邪魔させてはいけません。私には無理だからと言って止めるのも、私はできるからと言って主に機会を与えるのもないのも、そして人間で背負い込んでしまうのもいけません。あなたがご存知で、あなたがなされますので、どうか御心をなしてくださり、御心のままにお持ちください。主にただ信頼して従う信仰を持って取り組みましょう。そしてもう一つ、信じることに加えて、再生、リバイバルは、そして救いは、主の言葉を伝えることによって可能となります。私たちが委ねられた福音が命、そして回復をもたらすのです。主はエゼキエルに預言せよと語って、御言葉を伝えることが魂を回復し、命を与える力であることを示しました。骨に預言すると骨がつながり、肉や皮膚が覆い、人の形となりました。霊に預言すると命が与えられて、蘇った人が起き上がりました。私たちが信仰を持って御言葉を伝えるときに、人の魂が神の前に整えられて、そして福音を聞けるようにされます。信仰は聞くことから始まりますと、ロマ書の10章17節にある通りです。また、私たちは語ることを通して、述べ伝えることを通して、民は聞くことができます。そして御言葉に答える信仰が読み覚まされるとき、聖霊が働き、その人の霊を生かし、キリストを信じ告白し、また呼び覚まされて、悔い改めとリバイバルが起こされます。ロマ書の10章9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。そこには、努力がなければ、また信仰を固く保たなければとか、そういう条件は一切ありません。ただキリストの十字架が私の罪のためであり、私の罪のために死なれ、キリストはよみがえったと信じ告白するならば救われると書いてあります。 私は信じきれるだろうか、いつまでも教会につながっていられるだろうかという心配はここには必要ありません。信じ告白すればそれで十分なのです。あとは神様が守り導き成長させてくださいます。ローマ人への手紙の1章の16節と17節もお読みいたします。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。私たちが神を信じる知識、神を恐れる知恵、そして信じる信仰、それを与えてくれるのは聖書のお言葉です。困難の時にどうしたらよいか当惑することがあります。確かに人にはその回復の道は、対処の道は分かりません。またできないことも山ほどあります。しかし神様はご存知で、神様はなすことがおできになります。この信仰を持って御言葉を巻き続けましょう。困難の時にパウロはテモテにどうしなさいと語ったでしょうか。迫害が募り、また教会が混乱している状況の中で、第二テモテの4章の1節2節をお読みして終わります。第二テモテ4章1節2節、神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさい。天の父様、骨は生き返るかと問われたときに、エゼキエルは、神主よ、あなたはご存知ですと答えました。どうかこの信仰を持って福音を携えて語ることができますように、導いてください。福音こそがあらゆる問題に対処する力であることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。